さあ今週も御言葉に目を向けてまいりたいと思います。先週は転入会式がありまして、エペソの手紙4章から私たちがキリストの体であるということ、そしてキリストを中心に愛のうちにつなぎ合わされ、それはまるでオーケストラのように自分だけがこんだけできますと主張するのではなく、本当にお互いの役割や個性、責任を認め合いながら、一つ一つの楽器が必要であるということ、必要な存在であるということを知り、互いに立て合い生かし合うことによって、私たちが奏でる音楽、それは福音という祝福にあふれたハーモニーを奏でるのが教会であるというお話をしました。今週もキリストにつながる私たちをあるものに例えて考えていきたいと思いますが、今週は石です。石というものは面白いもので、時に石はとても不必要なもの、邪魔なものとして扱われます。思い出すと、この時期私が小学生の頃は、運動会の前になりますと、全校生徒が集まって校庭の石拾いをするんです。昔の校庭はもう石ころがいっぱいありましたので、転んで怪我をしないようにと、石ころをバケツに集めて、もうバケツいっぱいの石ころが校庭の隅に捨てるわけですが、とにかく石ころは邪魔な存在でした。また先週もうつい、おとといか元ブートハウスの芝刈りを、したわけですけども、やっぱり石ころは邪魔なんですよね。普段芝生であるはずなのに、誰かが石ころを入れてしまうんです。誰だかわからないんですけれども、とにかく誰だよ石ころ入れたやつはって、ブツブツ独り言言いながら芝を刈るんです。なぜなら芝刈り機の刃に石が当たると刃を痛めてしまうから、やっぱり石ころは邪魔なわけなんですよね。ただし石ころは、じゃあ全てが邪魔なものかと言いますと、そういうわけでもないわけです。私なんかは特に、建築関係の方が、身近なものでありますから、コンクリートにも砂利、石ころは大変重要です。コンクリートに砂利が入るからこそ強固な、まさにコンクリートになるわけですよね。お城では石を積み重ねて塀になりますし、今は少なくなりましたね。よく家の塀でも石ころをね、大きな石ころを重ねて塀にしていた。今でもあるかな、石が用いられるわけです。中にはね、ただの石ではなく、非常にレアな高価な石を好んで購入される方も、いるわけで、決して全ての石が邪魔な存在ではないわけなんです。邪魔な石もあれば、とても高価、とても大切、用いられる石もあるということ、そんなね、両者がこの石という存在なのかなと思いました。でもここでペテロはこのように言われています。6節を見てください。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。ここであなた方は石です。しかも生ける石です。この石を築き上げなさいと。今日はこの御言葉から何をこれは意味をしているのか、あなた方は生ける石です、石とはどういうことなのか、少しご一緒に考えていけたらと思っています。一つ目が、やっぱり捨てられた石がそのまま邪魔な不要な存在で置かれておくのではなく、再び選ばれ受け入れられる恵みということなんです。と言いますのも、私たちがこのペテロの手紙を読むときに、もう少し知っておいた方が役に立つことが、どのような時代にどのような人に対してペテロさんはこの手紙を書いたのかということなんです。調べると、ペテロの手紙はだいたい紀元63年頃書かれたと言われています。 この時代はどのような時代であったかと言いますと、紀元64年にはローマでは暴君ネロと呼ばれる皇帝ネロがクリスチャンに対する迫害を公にスタートさせます。しかし64年になったからいきなり迫害が始まったというわけではなく、やはり何かの積み重ねがあってその迫害へとつながったわけで、もうこの63年ペテロの手紙が書かれた時代にはローマからの迫害がしっしとクリスチャン教会に近寄りつつある、もしくはもう実際に迫害が起こっていた時代。そんな時に、まあ、ローマから少し距離はありますけれども、現在のトルコにある、まあ、かつては小アジアと呼ばれた地域の諸教会に向けて書かれた手紙と言われています。何しろその当時はキリスト教会といったら、まあ日本でもまだまだマイノリティな存在ですけども、その時代ではまだまだ小さな存在でした。そんな教会に対して迫害が及ぼうとしている、それは不必要な存在だからですよね。邪魔な存在ですよね。だから迫害して彼らを押し潰してしまおうという、そういう権力が働くわけなんです。もしくはまだ迫害は受けていないかもしれないけども、そのような空気をひしひしと感じる状況の中にいた教会、そんな教会に書かれたのがこのペテロの手紙です。まあ、現代に生きる私たちはそのような直接的な宗教迫害というものは身近ではありません。しかし不必要だと思われるような SNS での誹謗中傷、またはそのようなネットじゃなく直接浴びせられる心もとない言葉、または人の行為により傷つけられたり、私たちの失敗や挫折などを経験し、自分自身に自信が持てない、自分自身の価値を見出せないと苦しんでいる方も私たちの生きる社会には多くいるのかと思います。まるで道端の石ころのように、自分の存在は何なのか、何の価値があるのか、自信を失い悩むわけなんです。しかしペテロはこのような迫害の圧力の中に、これからまた迫害を通っていこうとしている教会に対して、クリスチャンに対して3節からですね、あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。主が慈しみ深いお方であるということ。そして4節を見ますと、主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石と言われているわけなんです。で、ここを読むときに私たちはあれと少し思うわけです。なぜなら、捨てられていた石は私たちなのかなと思いますが、ここでは私たちではなくて、主、すなわちイエス様が人に捨てられた、神に選ばれた尊い生ける石とペテロは言うわけです。私たちではない、主イエス様が捨てられた石なのか、ここで少し思うわけですが、ここでもう一度私たちが思い出したいのは、この手紙を書いた今度は著者であるペテロ自身なんです。まあ、教会史を紐解きますと、ペテロも迫害、これから起こる迫害の中に巻き込まれて殉教した弟子の一人です。しかしそれよりさらに遡ること、ペテロは自分自身が捨てられたのではなく、むしろ捨ててしまった経験、すなわち裏切った経験があるわけですよね。もう皆さんがよくご存知である十字架を前に、彼が愛すべき主であるイエス様のことを、私はあの人のことを知らないと三度も裏切って否定したあの事件です。まあ、実際はペテロだけではありません。ヨハネの手紙一章十一節ですは、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった とありますが、まさにご自分の民ユダヤ人、神の民のためにやってきたにもかかわらず、イエス様は彼らに必要とされなかったわけなんです。ですから迫害され、拒絶され、十字架につけられて処刑されたわけですよね。すなわち私たちだけが捨てられた石として拒絶されるのではなく、イエス様を一度捨ててしまった、裏切ってしまったペテロのような存在だとしても、もしかしたら私たちも同じような経験があるかもしれません。捨てられ、拒絶され、価値がない、自信がないと思っている私たちにとっても、またはイエス様を裏切り捨ててしまった、そんな経験をしてしまった私たちでも、イエス様は私のところに来なさいと招いていてくださる。これが主が慈しみ深いお方であるということを確かに味わいましたと、ペテロが言われていることなんです。捨てられていようが、また私たちが裏切ろうが、そんな私たちを招いてくださる、受け入れてくださる、あなたは来ていいんですよと声をかけてくださるお方が私たちの主であるということなんです。そんな主の慈しみ、憐れみを自分自身で経験したペテロだからこそ、諸教会に対しても主のもとに来なさいとペテロは励ますわけなんです。では何のために私たちは主のもとに行くのでしょうか。一つはこの捨てるということなんです。まあ、断捨離という言葉がよく、聞きますが、ちょっと遡って一節、二章の一節を見てください。ここでは捨てなさいと言うんです。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、善意や妬み、すべての悪行を捨てて、捨てなさい。面白いですよね。私たちは本当であるならば最も大切にしなければならない私たちの主イエス様を時に見捨てて裏切ることはありますけれども、私たちの人生にあって本当は必要ではないものに対しては、私たちはどこかで諦められない思い、しがみついておきたい思いを持って捨てずにいる現状があると思うんです。まあ、ここでは悪意、すべての偽り、善意や妬み、すべての悪行を伏せなさいと言われています。まさにこれはイエス・キリストを通して新しく私たちが生まれ変わる前に蓄えてきてしまった古い習慣はもう必要ないんですよ、もうそれらはすっかり捨ててしまいなさい、その代わりに捨てたところにはスペースができるのです、また同じものを買って貯めていくのではなく、その代わりにあなた方はむしろ熱心に求めるものがあるんです。それが2節です。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の乳を死体求めなさい、それによって成長し救いを得るためです。純粋な乳、純粋な霊の乳、すなわち主の御言葉を、もう生まれたばかりの赤ちゃんがもう熱心にその父を求めるようにあなた方も求めなさいということなんです。まあ、父を慕う、父を味わう、ですから先ほども3節でも、あなた方が主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました、味わうということ、また詩編34編8節でも、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。いいですか、この御言葉の乳、純粋な霊の乳を飲むとは、私たちの主がどのようなお方なのか何度も何度も味わうということなんです。いいですか、霊の乳、 御言葉を慕い求めるとは、私たちの主がどのようなお方なのか、私たちが何度も何度も味わうということなんです。それはなぜ大切なのか。それは御言葉を慕い求めるときに私たちの心の中に変化が起こるからですよね。それはどのような変化か。創世記を読みますと、神様は言葉によって世界を創造されました。そしてそれぞれの創造物に対して役割をお与えになっております。主の御言葉はただ知恵のある賢い言葉ではなく、私たちに新しいものを作り出す、すなわち命を作り出す命の言葉です。石ということを考えていますが、石は本来命などありません。無機質なものであり、生きてはいません。しかしあえてペテロはその石に対し、生ける石とまたかも矛盾をするような表現をしているわけなんです。それは生きてもいない、かつて捨てられても仕方がなかったような石ころの私たちを、キリストの憐れみのゆえに神様は選んでくださり、そして霊的に死んでいた石ころである私たちに神の息吹、命の息を吹き注ぎ、生ける石として変えてくださった。しかも変えてくださっただけではなく、生ける石として霊の家に築き上げるために用いようとされているということなんです。神の御前に私たちが御言葉の父を慕い求めるということは、それぞれが神の主の御言葉に触れ、その御言葉により命をいただき、ただ命をいただいただけではなく、それぞれの役割、使命、責任を受け止め、霊の家、まさに神様のご計画の一部として私たちが築き上げられていく。それはあなた方、私たちは邪魔な石ではなく、むしろ必要とされている石。霊の家、すなわち教会を立て上げるために大切な資材であるということではないでしょうか。ですから主のもとに来なさいと言われています。それはただ主の前に来るだけではなく、主の声を血のみごのように求め、そしてその主の御言葉を通して与えられる新しい命と新しい役割を私たちが受け止め、その役割を果たすために霊の家、またはキリストの体、教会として生ける石の私たちが積極的に用いられ、築き上げられていくということではないでしょうか。主のもとに来なさい、これは一度だけじゃ行けばいいのか、そういうことではありません。何度も何度も私たちは主の御前に行くことができるのです。行くことが求められているのです。そして私たちが主の御前に出てくることによって、集うことによって、私たちは主の御言葉をただ聞くだけではなく、実は聞いていると同時に主の霊の家に築き上げられているという現実が起こっているということなんです。いいですか。私たちが主の御言葉を慕い求めるために主の御前に行くときに、ただそれは聞いているだけではなく、その行為そのものが私たち自身が実際に生ける石として、霊の家、キリストの体、教会に築き上げられているという現実が起こっているということなんです。もう一度、5節をご覧になってください。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストが通して捧げる聖なる祭司となります。生ける石として築き上げられ、そして霊の生贄を捧げる聖なる祭司となります。 私たちが生きる石だけではなく聖なる祭司でもあると言われているわけです。そうなるとまた皆さんも石どころか私が聖なる祭司と少し疑問に思われるかもしれません。しかしペテロは続けて9節でもこのように言っています。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の踊るべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ここではさらに祭司どころではありません。私たちは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民であるとペテロは言うわけです。いいですか、ここに出てくる表現は旧約聖書の時代にはこの役割を担うことができたのは本当に限られた選ばれた人たちだけでした。しかし今イエス・キリストの十字架の恵みによりその深い憐れみにより私たち一人一人が特別な代表者だけではなく私たちが何の隔たりもなく神の前に立つことができ神に仕えることができそして神の礼拝に一緒に礼拝しようと多くの人々をいざなう特別な立場まさに祭司として選ばれているということなんです。それでも私たちが聖なる祭司と言われても現実とかけ離れていて受け入れきれないところがあるかもしれません。でも簡単に言うならば神様はあなたを不必要だとはもう決して言われないのです。むしろ必要とされているのです。ですから特別な祭司として神の前に仕え神の御心を受け止める者として選ばれているということなんです。そのことを私たちが主の御前に出るときに主の御声に触れるときにもう一度再確認することができるのではないでしょうか。それぞれ役割立場違うかもしれません。しかしキリストにあってあなたは生ける石、そして神はあなたを霊の家に積み重ねるその大切な資材として、神に仕える祭司として必要とされているということなんです。そうであるならばなんです、私たちは主の御前に行きその役割を確認し、その責任を受け止め歩むときに、私たちはそのことを意識し、その責任を果たすべく歩むべきではないのでしょうか。私たちは聖なる祭司、王である祭司なのです。ですからこそ私たちを闇の中からご自分、イエス様の驚くべき光の中に召してくださった栄光を私たちがそれを福音として奏で告げ知らせる責任があるわけなんです。私たちは決して邪魔であったり不必要であったり捨てられた石ではないということ、神の憐れみにあり、人の目にはそのように不必要邪魔に思われるかもしれませんが、キリストにあって私たちは生ける石と選ばれ、そして使命、まさにミッションが与えられ、私たちには存在する意味があるということを御言葉に見出していくのです。そして見出していくだけではなく、キリストと共に呼吸し、キリストの言葉に養われ、命をいただき、その命に成長していくのが私たちキリスト者ではないでしょうか。 そして私たちに必要なことは、もう私たちの古い自分たちにしがみつくものをいつまでも蓄えていくのではなく、それらをすっかり捨てて、私たちに求められることは、父を慕う血の御子のように何度も何度も主の御前に出て行き、主の御言葉を求めていく。その時に私たちはもう一度与えられている役割、責任を受け止め、霊の家、キリストの教会として築き上げられているということを自覚し、私たち自身が世の光として主の栄光をどのように表すことができるのか、ご一緒に受け止めながら考えながら今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。